どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。去年はですね、白馬キャンプに行くときに、フィリピンの方々と一緒に行くことに非常に大きなポイントがあったんですね。で、実際向こうに行ったらですね、ちょうどそれがまあパウロ牧師にとっても一つの語りかけになったりですね、ちょうどダバオでの事件のことを、日本語の冊子で出したときですね、英語はもっとあったんですけど、英語と日本語の冊子で出したときの超タイムだったりしてですね、すごく大きかったんですけども、今回はですね、長崎教会にとってはですよ、長崎教会にとってはピースが選ばれたこととともに、オールウェイズスマイルが選ばれたことはすごく大きかったというふうに思っています。というのは、ちょうど2週間前、20歳になったばかりの、アリスちゃんが、ちゃんなんですかね、もう20歳だからアリスさんですかね、が洗礼を受けましたけども、その直後に白馬のことが決まったわけですね。偶然だと私は思っておりません。で、本人たちが予選があった後ですね、白馬に行けるように祈ってねとか言ってたんですけど、祈った後本人たちも周りも忘れてですね、申し訳ないですけど白馬に行けると思ってなかったみたいで、ある子はお父さんに今年はもう行かないからとか言ってたみたいですね。だから鼻からそういうことに入るわけがないと思ってたわけですね。で、教会もですね、とても可愛くいい子たちだけど、入らないだろうというか考えてなかったみたいですね。ところが選ばれちゃったんですね。でもこれは人間的にというよりも神様が選ばれたなってことをすごく思うんですね。本当そう思うんですよね。で、その中で一人一人いろんなそれぞれね、家族の中での、お母さんやお父さんやいろんな関わりがあるんですけども、クリスチャンでない方もいらっしゃいますから、反対する方も当然いるわけですけども、その中でお話をしながら、どうしても自分は行くんだっていうことを選んできた子やですね、自分が今まで一生懸命貯めてきたお金を全部はたいてですね、行こうとしていることがですね、すごく嬉しく思います。本当に自分で神様の前に選んで、そしてそれからですね、祈るようになりましたね。今まではこっちで祈っててもね、我関せずという感じでしたけども、一緒に祈ろうとか言うとですね、祈りに加わってきて、先週は何かチームと山本牧師かな、CS 担当だったから、もう今は CS じゃないんですけども、ね、一緒に4人で祈り出したら1時間ぐらいあっという間に過ぎちゃったってですね、で、本当に私は嬉しく思います。休みの日まで教会に来てですね、シャッター開いてないから開けてくれってメールまで来ましてですね、で、私が開けに参りました。人がやったわけじゃなくて神様が促しているっていうのをそう感じるんですね。信仰は人から強制されても育まれませんが、自分の内側から湧き出てきたとき健やかに育っていきます。で、なんか主が何か一番いい方法で今育んでくださっているんだと思うんですね。で、もちろんいいことばかりじゃなくてぶつかりがあったりすると思うんですけど、その中で許し合ったり祈り合ったりしながら心も信仰も成長していくんだろうと思うんですね。だからそう楽しみにしております。で、本人がキーボードをしたい、ドラムを叩きたいと言ってですね、正直言いまして大丈夫かなと思ったんですけど、曲まで変えたからね、今日聞いてはこれならなんとかなるだろうね、あと10日ありますのでなんとかなるだろうではなくて、素晴らしいってところですね、練習してほしいし祈ってほしいなと思いますし、教会が送り出すのでね、我関せずにならないように、頑張ってじゃなくて身体の一部として本当にそのことを、自分の子供だったらきっと祈ると思うんですが、教会の一部として祈って助けてほしいと思います。祈りは気休めではありません。祈りは自己満足ではありません。心が入った祈りは神の手を動かします。で、だからぜひ心を、ね、入れて祈ってほしいと思います。で、それは間違いなく祈った人に返ってまいります。自分のことしか祈らない人がいるんですけども、それはもちろん神様憐れんでくださって答えてくれますけども、成熟っていうのは大人になっていくってことはもちろん自分のことも祈ってるんですよ。でもそれとともに教会のどこかが傷んでいたり、教会のどこかが何かをしようとするときに、そのことを心を込めて祈れるようになっていくのは成熟と言います。そしてそれが大人になるということですね。で、そしてそういうふうになってきたとき、教会は本当に成長して強くなっていくんですね。だからぜひね、これはとっても機会なので、身体の一部として祈ってもらえればなというふうに思っています。はい、それじゃあ、聖書に入っていきたいと思いますけれども、16章の今日は14節から、さっきも言いましたけれども、イエス様が、最後に大宣教命を語るところですけれども、うんと砕いて言えばイエス様の、十字架にかかる前ではないので、遺言といったあれなんですけども、天に帰っていく前に最後に復活した後弟子たちに語られた言葉なんで、天に帰っていく前の遺言というか最後の命令ですね、そのところですね。 15節からそうなんですけど、その前の14節から開いたんですね、今日はね。そこで何があるかというと、そのすごく大事な大宣教命令を言う前に、イエス様は弟子たちを食卓に来られました。いつも言いますように、聖書では食事をすごく大事にしています。ね、で、だからいつも言うように断食がとっても意味があるのは、その食事を下げて祈るからとっても意味があるんですね。大切な時にイエス様はあの食事をされます。この時も食卓のところに来られて、そして語られるんですけど、その前に大事な命令、大事な言葉、使命を託す前に何をしたかというと、弟子たちをね、責めるんですね。これね、ジオンス見てみますよ。しかしそれから後になって、イエスは、その11人が、ユダが裏切った後なので、11人ですね。11人が食卓についているところに現れました。ね、食卓に11人が食事をしているところにやって来られて、彼らの不信仰と堅くなな心を責めになったと。まず不信仰と堅くなな心を責めたんですね。ね、イエス様というとなんかすごく優しくて、そして許してくださって、そして決して見捨てずに、ね、使命を与えてくださる。全くその通りなんですが、でもこの時イエス様は、その大事な使命を与える前に、不信仰と堅くなな心をお責めになるわけですね。どうしてかっていうと、それは彼らが、弟子たちが、蘇られた、復活されたイエス様を見た、その復活したイエス様に出会って、そのイエス様に会ったよって言った人たちの言うところを信じなかったからであるということなんですね。具体的にはですね、この前の、マルコではちょうどこの直伝に2つ書いてあるんですけども、9節から、ちょっとね、元に戻ってください。9節のところにね、こう書いてあるんですね。まず、マグダラのマリアが復活したイエス様に会います。さて、週の初めの日の朝早く、日曜日のことですね、朝早くに、蘇ったイエス様は、これはヨハネの福音書に書いてあるんです、詳しくは。まず、マグダラのマリアにご自分を現れます。ね、マグダラのマリアのところに出てくるわけです。現れてくるわけですね。で、イエス様は以前にこの女から7つの悪霊を追い出したと。まあ、だから、7つ悪霊に疲れたからすごかったんでしょうね。でそのマリアを解放してくださった。でそのマリアのところに会えてくださるんですね。で、マリアは復活したイエス様に出会ったから嬉しくて、そして、実質、マリアはイエスと一緒にいた人たち、弟子たちのことです。その弟子たちが、本当にイエス様は十字架で死んでしまったということで、嘆き悲しんでいて、ね、泣いていた。嘆き悲しんで泣いているところにやってきてですね、そのことを知らせた。イエス様復活したって。イエス様生きていた、蘇ったってね。ね、実はイエス様は、十字架にかかる前に、十字架のことと復活のことを話してました。その時弟子たちは何のことか分からなかったんですね。イエス様は十字架にかかるなんて考えてなかったから、まして蘇るってことも発想してなかったから、分からなかったんですけども、十字架が目の前に起こって、やっとそれを、ね、まあ、分かったというか、まあ、驚いて受け取ったわけですけども、そしたらマリアがやってきて、いや、蘇ったけど、蘇ったって、であれ、本当だった、イエス様生き返った、あったんですっていうふうに言ってきたわけですよね。ね、で、それを知らせた。おそらくなんて喜んで驚いて言ったと思うんですけども、ところが、11節、彼らは、弟子たちは、イエスが生きておられ、生きてるぞってね、お姿をよく見た、もうはっきり見たんですと聞いても、それを信じようとはしなかったと書いてあるんですね。どうしてだと思います？今、午後から、ね、20分間だけ、聖書研究会って始めてね、研究会ってのはね、勉強して学ぶってんじゃなくてね、みんなに自分が御言葉を読んだ時の、気持ちとか、あなたがそこにいたらどう思うかとかね、いろいろ言ってもらうんですね。正解はありません。これ面白いんですよ。本当に人によって違うから。うん、で聖書っていかに広くて深いかが分かってくるんですけど、ね、これ午後の聖書研究会だったら聞きますよね。じゃああなたがここにいたらあなたはどういうふうに応答しましたかってね。でなんで弟子たちはこの時ね、マグダラマリアの時まずね、受け取れなかったんでしょうねってね。聞いてもいいんですけどね、聞いてたら、説教終わっちゃうから。ね、まあ、いろんな理由があるでしょうけども、一つは自分がその場でいなくて、自分で見てないからね。自分がまだ会ってないからね。自分が体験しないからね、信じれないってことなんですよね。で私はこれは間違ってないと思うんです。何でもかんでも人の言うことを鵜呑みしちゃいけないから。でも、イエス様は前もって言ってたんです。十字架のことも復活することもね、その時は理解できなかった。それはそうでしょう、わからない。でも、十字架が起こってガクッとした時に、マリアが、イエス様一回やった、生きてるって、ほら言ってたじゃない、あれが本当だったって言ってきた時に、いいですか、イエス様が前もって言ってたんですよね。それがなかったらね、私はね、本当かなって言ってこうチェックしてね、鵜呑みにせずにね、やらなきゃいけないけど、前もって言われてたので、本当ですかって言ってこう受け取る心があるわけで受け取れなかったんですね。でもう一つの理由はね、これは分かりませんが、自分は会ってないでしょ。でマグダラのマリアが会ったわけでしょ。面白くなかったんじゃないかと思うんですよね。なんで自分のところに来なくてマグダラのマリアが先なんだって。 まあ、ちょっとつまずかないですよ。ね。イエス様来るなら、筋からと言って私が先だ。それからこっち行かなきゃいけないじゃないかって。そういう感じね。わかりやすく言えば、うんと言えば。どこかで何かこう受け取りきれない。自分が見てないから受け取りきれないとなると、なんでマクドナルドの前に先に言って俺じゃないんだって、なんかそんなのが、まあ11人いたら何人かはそういうのあったと思う。ね。で、受け取れなかった。これが一つね。で、もう一つは、今度はその11の中から2人。その後、彼らのうちの2人だからね。その中のうちの2人が、田舎の方にって書いてある。面白いけどね、聖書はね、田舎の方って書いてある。先週やったクレネ人シモンも田舎から出てきたでしょ。ね。田舎というと嫌がる人はいますけども、聖書は田舎っていうことを悪く使っていませんね。ガリラヤの弟子たちなんですけども、ガリラヤって書いてあるけど、ガリラヤって田舎なんです。エルサレムの人から見たら、ああ、ガリラヤ人かっていう田舎なんです。ちょっと今の言い方で言ったら、怒らないでくださいね。田舎もんかって、そんな感じですよ。ところが、そのガリラヤから弟子たちは出てきたんです。その弟子たちが、歴史を変えるんですね。ね。で、まあ、その田舎の方へ歩いていたときに、イエスは別の姿でご自分を表されたと書いてある。だから、その、死んじゃがった二人も歩いてるとイエス様が現れてきて、これはルカの福音書に書いてあります。ね。そして、話していて、土地わからなかったけど、宿に泊まってくださいって言って、ね、この生産のね、パンとブドウですね、それをやったときに分かってき、そしたら消えたっていうあそこです。で、これは、今度二人に現れた。それで、12、3節。そこでこの二人も、残りの人たちのところへ行って、これを知らせた。本当でしたって。マグダラメってことは本当だった。あったあったって。イエス様生きてたってこう言いに行ったわけですね。そしたら、彼らは二人の話も信じなかった。で、ここで次の質問ですよね。皆さんがこの時いたら、この二人だったら信じたか。やっぱり弟子たちと一緒に信じなかったか。で、なんで信じなかったんでしょうね。弟子たちはね、この時ね、やっぱり、なんで自分、まだ自分は合ってないっていうか、信じなかったんですね。で、繰り返しますよ。人の言うことを何でも鵜呑みにして信じるはいけない。そして特に今は簡単に信じて危ない危険な時代だってことは事実です。でも、イエス様が前もって言ってたんですよ。私は蘇りますよって。主が言われてたのにその言葉を受け取れなかったんですね。ここが問題なんです。で、イエス様はそのことを不信仰と固くなな心と言ったんですよ。例えば聖書に癒しは書いてある。自分が癒しを体験しなくても、自分が祈った時治らなかったとしても、聖書の癒しが書いてあるから、実際にイエス様に乗って癒された人がいたら、あ、癒しはあるんだなって受け取るのが、柔らかい心です。わかりますよね。だって、イエスが書いてあるから。そうですね。でも、いや、そうは言っても私は体験してないし、私祈ったに答えてないから信じられないわっていうのは、固くなな心なんですよ。聖書に書いてあるから、私がまだ見てなくても体験しなくても、神様がおっしゃってるんだから、そうだねって受け取るのが信仰なんですよ。でもそれを受け取れないとしたら、それは固くなる心と不信仰になるわけですね。で、それを責められたんですね。で、私たちはね、まず怒られちゃったんですよ。どうして信じないんだ、固くななんだって。ほら、私は蘇っただろうって。で、面白いのはね、責めてるんですけど、ちゃんと蘇って見せてるんですよね。神様はちゃんとあるじゃないか。でも、それはダメだろうってこう責めたんだ。で、もっと感動するのはですね、責めた後にですね、15節で、それからイエスは彼らにこう言われたって言って、ものすごく大事な大宣教命令、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音の物伝えさないって語るんです。同じ食卓で。私だったらですね、若い人見たら傷つくから、でもどこ見てもダメですね。自分見ていきましょうかね。どうして固くななんだってね。ね、なんで固くななんだってこう言ってね、その後ね、ため息を一つついてですね、やり直し。また出直してきなさいとかですね。ね。もうしばらく、訓練コースもう一遍やり直しとかね。そんな感じですよね。そういうイメージ持ってる人いませんか？自分はまだふさわしくないからダメだわって。癒しを受けるにはまだ無理や。私はまだ不十分。まだまだダメだわって思ってません？こんなこと言ったらこの時弟子たちはイエス様が責めたんですよ。不信仰と固くなって。で、不信仰っていうのは神の働きを最も妨げるでしょ？で、責めたってことはそうだったわけです。にもかかわらず、インスパイトオブ、にもかかわらず、イエス様はその同じ食卓で同じ弟子たちに言ったんです。全世界に出て行きなさいって。そのあなた方に私は最も大切な使命を託すって、そのあなた方に命ずるけれども、出て行けって言ったんです。ここなんですよ。神様は、この同じ弟子たちに使命を託し、出て行けって言ったんですよね。これはすごく大事なところなんですよね。 彼らが整っていて素晴らしい信仰者になったから言われたんじゃない。彼らはこの段階では固くなで、不信仰で、それ怒られてる、責められてる。なのにイエス様はその弟子たちに使命を託したんですよ。で皆さんね、私たちは時として主に叱られることがある、責められることがある。で主に叱られたり責められたりしたら落ち込む人はいるけどね、それは愚かです。主に叱られたら悔い改めきちんとしましょう。本当に神様不信仰でした、固くなでした、すいませんって謝るんですけども、それで本当に不信仰だったな、すいません、もうこれで私おしまい、しばらくはダメやな、ってこう、いや本当に結構いるんですよね。悔い改めはしないといけませんよ。神様本当にすいませんでしたって言って、でもそしたらいいですか、許しはそこにあるんです。で神の選びは変わらないんです。神の愛は計り知れないんです。その同じ場所でその同じ人に神様は大宣教命令という最も重要な使命を与えられたんです。で面白いのはね、主に叱られたり責められた後っていうのはね、神様はものすごく大事なことをしばしば語ってくるんです。何度も話しましたけど、私がね、中国に行って聖書を持ち込んだ何回かね、で、群れで99人目か100人目か忘れたんですけども、私は父と、それからもう今だから今だからカンボジアに行った前田さんと、ね、ジョイ牧師と4人で行ったんですね。それでね、確かね、最初にね、ジョイ牧師がね、さーっと通過したんです。で、私がその時で、父がその後だったので、父がちょっと目が悪いこともあって、ちょっと心配になったから、父に付き添って一緒に行こうとしたんです。それが良くなかったね。人間的には失敗しますね。さって言ってれば私も父も取れたと思うんですけど、一緒に行ったらですね、一緒に行ったもんだからちょっと待って止められて、その結果捕まっちゃったね。で聖書は没収じゃないですね、帰りに返してくれるんですけどね、持ち込もうったものもそのまま持ってこなきゃなってね、辛かったですけどね、捕まっちゃった。100人目と101人目か99人目と100人目忘れたけどね。で向こうに行って、その後私たちが捕まってる間に前田さんがスーッと通り抜けたんですね。で捕まった場合は別行動することになってたんですね。別行動してホテルに行くということになってたんですね。後ろ、後つけられることがあるから。で、まあ、ホテルに行って、しばらくはもう会わない。その日はね、次の日まで、次の朝食まで会わないことになったんですけども、まあ、私は落ち込むわけですね、やっぱりね。で、慰めてもらおうと思って聖書を読んだらね、いつもそう呼び来てね、慰めてくれなかった神様は。責められたんです。ここまでは来てもいい、しかしこれ以上はいけない、高ぶる波をここでとどまれて、もう忘れませんよ、呼ぶ気の38章もう明確に飛び込んできてね、あなたの心は高いって、その高い心ではダメだって、これ以上は進むなって、高いって言われたんですよ。これでね、捕まって落ち込んでるところにね、怒られたからね、はーってなったけどね、もう必死にもうベッドにから降りてですね、こうもう必死に悔い改めたん、もう片っ端から夫として悔い改め、その前の日、ね、夫婦事情に残る夫婦喧嘩をしましたから、あれ今から思えばアタックでしたよね、真面目に、ね、それからあと牧師としてもね、ああちょっと牧会的にいろいろね、良くなかったなとかね、あとお父親としても、あと私は秋元牧師の経営のもとにいますから、そのものとして もうあらゆる部分を、まあ、徹底に悔い改めて、ダーッとね、で悔い改めて最後に疲れ切ってね、そのままもう悔い改めて、そのまま夜も遅くなってきたから寝ちゃってしまった、そのままね、そこでふーっとね。そしたらね、夜中のね、3時か4時か忘れたんですけどね、ちょっとね、3時か4時頃に、ふっと目が覚めたんですね。そのまま寝てたからね、あっとね。その時に、あっと思った時に、なんていうか、夜中の3時か4時がシーンとしてるんですけど、その時に、すごい臨在があったんですね。で、へっと思った時に、はっきり語られたんです、そこで。なかったね、私はこの町であなたに福音を語らせるって。この地の人たち、この国の人たち、この町の人たちに福音を語らせるって言われたんですよ。私そこで捕まったんですよ。もうその町に二度と入ってきたらパスポートも分かってるしまずいはずなのに、ええー、って思ったんですよね。でもね、何度か話しますけど、その時はちょっと信じれなかったというよりも、そんな無理だと思ってたんで言いませんでしたけど、その後マーリンさんの本を翻訳したのを持って行ってくれて、パルコに頼まれて入っていってしまって、そして一番南の、ね、町から入って持って持ち込んで飛行機で飛んだ町がその捕まった町だったんです。そこで、ね、マリさんの本持って行ったら説教する機会が与えられちゃって、まさにその町のその国の人たちに福音を語ったんです。そしたらその町である人が、向こうからちょっといた人がこう関わりを持ってきて、その後その人から連絡が入ってきた、来てほしいってね。でパウロさんに確認を取っていくようになって、まさに言われた通りだったんですね。で捕まった人がね、語るようになったんで、今もその関わりとルートはあるんですよね。でこれ面白いですよね。主に叱られたり怒られた時、 悔い改めは真実に必要ですけれども、落ち込まないで、神様が叱る時ってのはもう許しはそこにあるから、その後に用意されている素晴らしい祝福があるんです。弟子たちはこの時食卓で叱られた。でもその直後に彼らの人生にとって最も大事な使命と召しを言われた。世界に行きなさいって、あなた方を私は使わすから。でしかもそれだけじゃなくて、その後にね、そこで福音を伝える時に、まあ、16節はさらっと言います。信じてバプテスマを受ける者は救われます、信じない者は罪に定められますと。で信じてバプテスマを受ける者は救われますと書いてあるけど、信じれば救われるんです。洗礼を受けてなくてもね、神学的には。じゃあなんで信じてバプテスマを受けるって書いてあるかというと、あの本当に信じたら、本当にボーンアゲイン、つまり神に触れられて本当に信じたら、単なる合意や同意じゃなくて、何かをしたいから一応信じたんじゃなくて、本当に聖霊に触れられて神様に捉えてボーンアゲインしたら、洗礼を受けたくなるに決まってるんです、うん、信じたけど洗礼はちょっといいですって。洗礼は公にキリスト、私はキリストのものであるって宣言することなんです。で今の時代はちょっと分かりませんけど、私の時は誰かを好きになったら男性の側は結婚し、女性も結婚して一生を共にしていきたいと普通は思ったと思います。今ちょっとなんかよく分からない時代になってきてますけど、ね、で何かって言ったら、公にもう神のものですって宣言するわけね、バプテスマですから。だから本当にバプテスマを受けるぐらいはっきり信じた人は救われてると。だから信じたら救われるんですけど、本当に信じたらバプテスマを受けたくなるはずなんですよ。だから信じてバプテスマを受ける者は救われますね、そしてでも信じないと罪に定められるってことは、みんな罪人なんですけど、信じなかったら罪に定められるってことは永遠に滅びるってことなんですね。でこれはね、クリスチャンはね、特に福音宣教する人はね、愛を持って言わないといけない。これを愛を持たないで言うと、ね、お前死んだら滅びると地獄だぞってことだからよくない。これはでも本当にイエス様を信じなかったらみんな罪人だから滅びちゃうんです。でも死んでみないとわからないって言うけど、それは信じてないから、神が見えないからわからないんです。永遠がこの扉の向こうを開けないとわからないって、向こうを知ってる人はわかるわけですね。で神様を信じたらはっきりわかる、永遠があること。あ、分かってますよね皆さん。クリスチャンの人たち、あるかもしれないし、ないかもしれないなと思ってないですよねいや強制する気は全然ないけど、私はやっぱり59歳にもなったこととたくさんの告別式をしてきたこともあるからかもしれないけど、天国に対しても今揺るぎないですね。いや最近はちょっと憧れさえあります。ちょっと近づいてきたからでしょうけど、憧れさえあります。本当にそして最近はちょっと自分で分かります。物事を見るときに永遠ってことを意識してやすと全然価値観が変わってくる。本当にで、あの罪様だからどこかできっちり言わないといけない。本当にあの救われるエッサンを知ると、許されて誰でも永遠に行けるけど、そうでなければ永遠に滅びるんですよって、神のいない世界、永遠の裁きに入っちゃうよってことをね、言わないといけないんですね。でこれ言うとね、ある方々言うんですね、脅すつもりかってね。脅しではありません、真実です。誤解されても迫害されても理解されなくても、私じゃ語らないといけないんです。これね、それが宣教なんですよね。で、まあ、そのこと言われた。でそして信じる人々には次のような印が伴いますって言って、ね、まあ、今日はここは詳しくありませんけど、一つ目は悪霊を追い出す、キリストの名によって新しい言葉を語る。これはまあ威厳と同時に同じ立ち捨てた日本語でも言葉の内容が全く変わる。三つ目、蛇をもつかみ、これはまあ、サタンに対して勝利する。たとえどこのでも決して害を受けず、どんな災い悪さえも私たちに触れられない、触れても大丈夫。そして最後に、病人を手を挙げ病人を癒される、印と不思議を伴う宣教が来ますよって、信じればって書いてある。じゃあこれ大事なんだ。じゃあ信じる人々は印が伴うんですけど、じゃあ信じる人々ってどういう人々ですか。ここで言う信じるってね、そうだし、神様癒してくださる、神様やってくださる、この手を通して治るんだって信じて手を言ったら治るっていうことでしょうかね。もちろんそういう面もありますけど、ここで言う信じる人々ってどういうことでしょうね。これね、文章の流れであるんだ。全世界に行きなさいって言ってるから、行って福音を語るときに、行って福音を語る人は信じる人なんです。神の言葉に従う人は信じる人なんです。例えばもう何度も話して、一番最初のフィリピンチームを思い出してほしい。一番最初のフィリピンチームでも何度も話してますけど、神様から秋元牧師にフィリピンに行くって予言があって、でね、ああと思ってすぐ忘れちゃった。当時はフィリピンの好きも嫌いもない、全然関わりもないから、へえと思っておしまい。でまた語源があって、ですぐ忘れちゃったら、3回目ちょっと厳しくね、必ず行くからチェックしろって言われた時に真剣に祈り始めた。そしたら You Do the Mission っていう選挙グループからフィリピンに行ってくれませんかって話が来て、しかもマニラじゃなくてダバオという当時はイスラムゲリラ、イスラムじゃなくて共産ゲリラがいて、もう外務省で言えば危険度5、まあ、世界で一番危険だったところ、日本の商社マンがマニラまで行くけどダバオには行かないっていう危険なところだった。で、普通なら断るんです。実際他の教会断ったんだから、うちに来たんですけど、でも神様の言葉があったから、よし行こうってことになった。その時ね、行こうってね、帰ろう助けろなんて、そんなかっこいいもんじゃない。神がおっしゃるから行こう。でも我々行っても何もならないなって、ね、で7人男性だけが選ばれたのは危険だったからね。でいつも言うように、独身の人は親が、結婚した人は伴侶の人がね、本人の責任で行きます、何が起こっても本人の責任ですって一筆書いてちゃんと反抗して行ったん。それが危険だったん、ね、でアンプとキーボードとそれからエレキギターかな、なんかそれを、なんか そういうの一式持ってったん、結構いいやつ。なんでかったらね、最低限それを税関が無料で通って持っていけたら、とにかく向こうの教会にプラスになると。言い換えれば、他に我々が行って何かプラスになることはない。そういう自信はなかった。行って何とかできるって思って。だから、それが通った時、パウロ牧師はほっとしたって言ってましたよね。これで最低限向こうの教会にとってね、我々が来たことは益になったって。ね。それで実際着いたら、何度も言いますけど、ミラクル&ヒーリングクルセードって書いてあって、奇跡と癒しの集会ってもう、大々的に書いてあった。街の一番中心のところにね。それ見てみんなビビっちゃったわけですね。そんな我々日本でやったことないし、祈ってもらったことはあるけど祈ったことはないっていう連中なんて怒られますけど、連中だったんですね。6人は秋元氏はね、まだ新学生成り立てで、これでね、もう教会着いたらみんな集まってね、一人の若い子が言いました。謝りましょうって、私にはできませんってね、恥をかく前に向こうの人たちに目をかける前に謝りましょうって言ったら、みんながそうしようって言ったの。秋元牧師も気持ち的にはその方がいいと思ったんだけど、その時祈ったら促しが来た。そのまままるで何もないかのように、できるかのような顔してやりなさいってね、やれってきたんで、パウロ牧師はみんなを抑えてきましたね。まあ、まあ、とにかくってね、みんなも謝る方に向いてたけど、とにかくってやったん。そしたらご存知のように、もう走りますよ、ね、38年間耳が聞こえなかった人がやってきて、ね、とにかく超音波牧師を真似をして耳に指を突っ込んで、寸法のくらい出ていけ、ポンってね、やってパンパンって叩いてね、真似しただけ、信仰も何もあったもんじゃない、聞こえちゃったんですよね。で本人が大喜びしたけど、最初は気遣ってくれてると思ってたわけでしょ。そしたら本当に聞こえてしまった。一番踊ったのはチームの人たちですよね。これで泣きながら踊り出したら、みんながダーッて上がってきて、で片っ端から祈ったら次々に奇跡と癒しが起こった。でダバオの一般紙ね、長崎だったら長崎新聞でしょうかね、一般紙の記者が来てたんですね。その頃はあの特別だったんです。でそのチームだけは市長まで訪問してるから、長崎の市長と一緒ね、市長、ダバオ市の市長まで訪問してるんです。それぐらい危険だったから、そこに来てくれたってことでね、長崎市の、あ、じゃあダバオ市の教会が全部集まって一つになってやったクルセドだったからね。でそこから新聞社も来てたんです。でその新聞に出たわけですね、ミラクルクルセドってね、ユニークミラクルクルセドってね、僕あの通訳が3人ついたからね、それと奇跡がいっぱい起こったから、で一般紙の記者が、クリスチャンじゃない記者が思わず書いてくらい奇跡が起こったんですね。でこの時じゃあすごい信仰があったかというと、我々が行っても何になるだろうかと思ったわけでしょ。でも行ったじゃないですか。それで謝ろうってみんな言ったわけでしょ。どこに信仰ありますか。でもとにかく神様おっしゃるからやろうと思った時に奇跡が起こると思ってないわけですよね。不信仰じゃないですか。でも信仰ではない。なぜか、神がフィリピンに行くって時に行ったでしょ。そのままやりなさいってやったでしょ。みんな間違えて信仰を信じるってことは感情中心と考えてる。そうじゃない。信仰の中心は言葉に従うことです。言葉に従うことが信仰なの、信じることなの。だからフィリピンに行かせて、フィリピンに行った時に奇跡が起こったし、ね、みんなが謝ろうと言って無理だと思ったけど、とにかく主の前に主がおっしゃるからやろうって言って踏み出した時に奇跡が起こったんだ。しりしと不思議は、神の言葉に従って出ていく時、あるいは神の言葉に従って踏み出す時に神の技は伴うんです。でその時もちろんね、この前ウガンダ行った時はもうね、今までの何回も主の奇跡を体験しますから、すごい期待感を持っていきました。この時期待感があるんですよ、ね、素晴らしいことです。でもある時はそんな期待感がなくて、私たちって何になるだろうと思ってても、従う人は技を見るんですよ。ここなんですね。でもう一つ、これね、この病人東京病人を癒されますと思ってね、もうすぐ思い出すのはね、何度か話しましたけど、ペトロ伊藤牧師ね、死の時間に移ってきて間もない頃ですね、奥さんが側弯症かなんかの病気で、もう昔からこの人は3、 30まで生きたら御の字ですと言って、そこに迫ってたわけですね。でもいよいよ熊本大学の専門医が言ったわけですね、時が来ましたねって。つまりもう人生終わる時が、で2つしか方がなくて、手術をして、痛みを蹴散らして、でももうそれは避けられないけど蹴散らす。もう1つはちょっとだけ引き伸ばせると、でもほんの数回で引き伸ばすだけでも無理ですよ、どっちにしますかって言われた。これで伊藤牧師も奥さんももうショックで答えられなくて、戻ってきた時に、当時言ってたそのね、死の時の熊本教が来た時にエリシャ牧師教えたんですね、とにかく感謝をすることと挑戦をしなさいって。で2人で挑戦を始めたんで、感謝して、で聖書を読んだ。その日の朝のディボーションはこの16章で、ここに病人と行けば病人は癒されますって書いてあった。今までも読んでたんだけど、それ読んだ時に心にものすごい響いたんですって。なんか分かんないけど今までないぐらい響いた。それで伊藤牧師はまだ新学生の牧師でもないですよ、教会来て ね、とにかく奥さんの底に手を置いて、手を置いたら嫌いってからね、そっと手を置いてね、でも心は込めてね、では言ってました。もうその頃牧師やった真似をしたんですって。天皇お父様癒してください、キリストなんて癒されよよとか言ってね、真似をしたんですって。とにかく身を見まねで一生懸命、でも心から祈ったの。で祈って、手を置いて祈って、踏み出したの、信仰によって。怒ると思ったんです、奇跡なんか。でも心からやったん、促しがあったから。そしてどうって聞いたら、奥さんがですね、痛くないって言ったんですよね。痛くないって、でも知りてない、本当とか言ってね、いや痛くないって言うからですね、気使ってると思ったんで、でもそーっとね、こう椅子を、ね、揺らして、ちょっとだけちょっと触った時もギャーって言ってたからね、揺らして、そしたら、いや痛くない痛くないってニコニコって笑ったんで、びっくりして、本当に痛くないのって時は、ガッて車椅子持ってガーって言ったんですって本人が言ってたんですね。そしたらね、奥さんがね、笑いながら泣き出したんです。痛くない痛くないって。そしたらね、熊本大学の学生がね、ボランティアでね、前の晩泊まりくれたんですね。大変だからね、女性の方が。その人がそれを見てね、泣き出したんですよ。ポロポロポロポロって。まさに神の技です。じゃあ彼は奇跡を信じてたんですか。言葉が来たんです。その言葉に落としたんですよ。信じるってことは言葉に従うことなんです。自分に力があると思わなくても、自分にできないと思っても言葉にしたことなんですね。でその時に神の技が起こる。今度のオールウェイズスマイルは楽しみですね。選ばれた神の言葉に従っていこうとしておりますからね。何が起こるんでしょうか ね。で従うってことなんですね。それを覚えてほしいんですね。で最後に19節に、主イエスは彼らにこう話したように、天に上げられて神の御座に着かれた、ね、天に昇天したわけですね。そして神の今も右の座におられます、ね、そしてその後彼らは出て行って、至る所で福音を述べ伝えた。つまり出て行った、出て行った、主に言われた通り全世界だけども、隣も全世界の一部だし、地球の裏側も全世界の一部だ。とにかく出て行って福音を至る所で伝えた。その時主は、神様は彼らと共に働いて、これ御言葉に伴う印を持って御言葉を確かに忘れた。神の言葉は本当だよって表してくださったって書いてある。でもここで大事なことは、あそうかと思うけど、この19節と20節の間にはマルコには書いてないけど、使徒行伝の2章があるんです。ペンテコステが、弟子たちは本当に不信仰で堅くなだったんです。でもイエス様は使命をくださって、彼らはその使命に従いたいと思ったん。でも彼らは自分にはそれができないことを知ってた、力がないこと。そして彼らは他の福音書に書いてある聖霊を待ちなさいって言葉を信じて、待っていたら使徒行伝2章で聖霊に臨まれて、激しく聖霊に満たされて、そこから彼らは従い始めたんですね。で私は聖霊はすでにいるんです、イエス様は死んでるから。でもいることと満たしていることはいつも違うように違う。水が入っていることと水が溢れていることと水に浸されていることは違う。でね、聖霊はいらっしゃるから大丈夫です。でもこの聖霊に満たされるときに従う力が来るんです。で自分はね、従えないなと思ってる人、手を挙げると言いませんけどね、心で手を挙げてください。今これ手を挙げた人は正解です。いや私は従えると思った人、頑張ってください。まもなく気づきます、自分には従えないことに私の肉は従えないんです。もうちょっと強く言いましょうか。私の肉はね、場合によっては従いたくないとか、従いたいんだけど従いたくない、分かりますかね。従いたいんだけど従いたくない、罪人である私たちは。じゃあどうすればその従いたいっていう聖霊の方の導きに本当に従っていけるかというと、聖霊が私たちに臨んだ時なんです。だって旧約でエリアは450人を相手に戦って圧倒的な勝利じゃないですか。聖霊の力で、もう大勇士ってすごいじゃないですか。男性のようにウキウキしてますよね。そのエリアが、同じエリアがですよ、イデベルの一言で必ず殺してやるって、まあ、女性の一言は怖いけど、しかしイデベルの一言で 逃げて隠れて、ああ、荒野って感じでしょ。もうね、ああ、殺してください、神様って。何ですか、あの情けなさ。同じエリアですよ。私好きなのはね、聖書ってものすごく正直なんです。切れ事書いてない。聖書ってね、切れ事書いてる人と思ってる人、それ読んでないだけの人。聖書を本当に読むとね、深い。ものすごく正直だ。エリアは聖霊が望むとあれほど素晴らしかったけど、憎なるエリアは弱い人間だったんです。希望がありますよね。私たちだって私たちの肉は従えないし従いたくない。でも聖霊が私に望んできたら、今いるんですよ、いるんだけど、これに満たされたら私たちも従っていける。そしたら奇跡は伴い始めるんですよ。で、弟子たちはペンテコステの後は出て行って言われた通りしたから、神様が御言葉に伴う印を表してくださった、ね、もうメッセージ終わらないといけませんけど、なんですね、あの主に叱られた時落ち込まないようにきちっと悔い改めて、もう神は許されているので、主が次何を語れるか楽しみにしてください。必ずあなたに希望と使命をくださいます。それ重荷になりません。あなたにとって生きがいになり喜びになります。そしてでもそれをしようと思うと自分にはできないことに気づきます。力はないこと、その時ね、祈るんです。神の霊、例えばさっき言ったフィリピンで奇跡が起こったんですけど、行ったということと、もう一つはね、行く前に3日断食を3回してるんです。彼らはで教会もその間連鎖してみんなで教会で祈ってたんですね。神にすがってたんです。でペンテコステの時になぜ聖霊を飲んだかというと、彼らはもう必死に神にすがってた。自分には力はないから神様助けてくださいって、その時主が望んだ。あの最初のフィリピンももう本当に神にすがってたんだ、ね、ギターを持って行ってそれが通ったらそれぐらいしか私はできないってもう自覚してたから、神様、そしたら働いた。フィリピン行ってですね、奇跡が起こったから次の日はね、ご飯食べて、まあ、やったから次の日ね、ご飯の時だけ食べて、さっとみんな入って、またみんなで祈ったんですって。もう、ね、ほいで毎日毎日ほとんど祈ってたって。それは何かったら、もうそうじゃないととても主の働きできないっていうか、自信がなかった。でもその時毎日毎日手が望んで、奇跡が伴った。面白いですね。うん。あのね、叱られた後に神の言葉が来ます。この言葉を実行するしかないなって落ち込まなくていい。神にすがる場所が働いてくださるんです。これをね、どうぞしてほしいんで、これからリバイバルの中で神様は弱い私たち、不十分な私たちをこれから恐ろしいほど持ち上げるでしょうね。それは神にすがってしたか者たちを通してですよね。それはね、どうぞね、覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日はよく知っている大宣教命令から共に分かっちゃいましたけれども、あなたは私たち一人一人本当に愛しておられて語ってくださり、そして私たちの固くなる心、不信仰な心を責められますけれども、私たちを様裁くのではなくて、もう許しておられる主がその同じ私たちに使命を与え召しを与えてくださることを本当にありがとうございます。私たちがその主に従っていくことができるように、主にすがって神様の力を受けて従っていく、神の栄光と奇跡を見ていくことができるように、力強い身と思って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天の父様、一人一人の心の叫びと願いに応えてくださり、体を癒し、心を健やかにし、霊を解放し、問題に対して解決ください。自分のこと、家族のこと、友人のこと、健康のこと、経済のこと、お仕事のこと、学業のこと、いろんな人間関係のこと、そして永遠の命のこと、一人一人に神様手を伸ばして答えてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって心と体を完全に治れ。ある方は悔い改めを適当にしています。これは神が責めてもらうので、あなたを本当に祝福したいので、そのことに関してきちんと主の前に悔い改めをしなさい。そしたらあなたは許された喜びとその後に与えられる神の言葉に驚くでしょう。神はあなたを祝福されます。でもその祝福が十分に見えないのは、何かすごく悔い改めを適当にしているからです。落ち込むのでもなく、自分を責め立てるのでもなくて、神の前に悔い改めをしっかりさせなさい。その時あなたの中に喜びとそして神の導きがはっきり与えられてくると知られます。腰の痛みと背中の痛み、股関節の痛み、ここに触れてください。イエス・キリストによって癒されよ。何人か オンラインの方も含めてインシュリンを打たないといけない状況をしていますけど、それが必要でなくなるぐらい明確な癒しと奇跡を与えてください。イエスキリストによって命ずる。よっされよ、聖霊の力を吸います。完全に癒してください。喉に触れてください。喉にある癌細胞、全身にある癌細胞、イエス様って命ずる。消えてなくなれ。イエスキリストによって癒されよ。あらばらばらばら。耳鳴りが絶えずする人、この耳鳴りを根本から取り除き、その原因を完全に断ち切ってください。イエス様って耳鳴りを消えてなくなれ。イエス様って癒されよ。自分に対してすごい否定的な思いを持ってた人がいますけど、それは惑わしです。サタンです。騙されてはいけません。私はあなたを愛している、そして私の目にあなたを声たっとい、それはあなたに向けて私の言葉です。あなたに私は計画を持っている。もっと大胆になりなさい。私はあなたを通して働こうとしていると知られます。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様によって、イエス様によって、こう否定的な施策、自己否定的な思い、イエス様ってその人の力出ていけ。イエス様感謝します。ありがとうございます。全く愛で満たしてください。恐れをその人の力、キリストさんって出ていけ。全く愛で満たしてください。全く愛を恐れを締め出します。自由にしてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。